副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、坂上忍さんの衝撃の一言。
なるほど。
はい、何のこっちゃと。はい。ということなんですけど、はい、坂上忍さんは皆さんね、ご存知の、
ご存知でしょう、
有名な、はい、はい、まあタレントさんって言えばいいですかね。
うん、
ま
あ説明しないと思うんですけど。役者さんですけど、あ、そうお昼の帯番組やられてましたよね。
ね、そうなんですよ。はい。なので、皆さんご存知かと思うんですけども、はい。まあ、間接的なんですが、うん、その坂上忍さんのとある衝撃の一言をですね、はい、先日伺って、いろいろ考えさせられることがあったなっていうんで、うん、ちょっとお話をしていこうと思うんですよ。
なるほど、なるほど。はい。
で、まあ、簡単にちょっと流れを言うとですね。
はい。
私が今、ちょっとこれまた正式決まったらね、ネタとして面白いと思うんですけど、
うん、
別荘をね、
うん、
持ちたいなって私思ってるんですよ。
なるほど。
はい。で、これは、ちょっと40、私年齢超えましてですね。
はい。
折り返しの人生に、ちょっとこう、何か豊かな人生するために何があるかなと思った時に、ちょっといろんな方を、いろんな方の事例を聞いて、別荘を持つのはとっても、そう、幸せだ。今日のこのご時世ね、別荘を持つなんて、なんだって話ですけど、はいはいはい、でもすごい、QOL 上がるなと思ってて、で、
別荘って初めて聞いたの、その僕子供の時、そのスネ夫のパパが持ってたっていう。
スネ夫
伸びただけ連れて行ってもらえないみたいな、その、すごい金持ちが持ってるものっていうイメージがありますよね、別荘
って。ね。別荘って、ね、贅沢なね、ものですけど、でもなんかその、はい、そんなにコストをべらぼうにかけなくてもいい別荘が用意できそうだなと思ってて、で、まぁ、ちょっとディテール決まったらまたね、ポッドキャストでもよろしければ、ネタにさせてもらおうと思ってますけど、興味の皆さんあれば。
はいはい、
で、まぁ、それってこともあって、ちょっといろいろ建物をね、作ろうと思ってるんですよ。建築しようと思ってるんですよ。別荘を。
買うんじゃなくて、もう建てるんですか？
あ、そうそうそう。中古で買おうかなと思ったんですけど、いろいろ見たら、はいはい、自分でアパートとかマンション、建築も私してますから、
はい、
建てること自体に何の難しさもなくて、で、自分がこうね、欲しい空間が作れるから、建築しようかなと思って今準備してたり動いてるんですよ。
なんか別荘って買うものっていうイメージがありましたけど、建てるんですね。
そうですよね。そうか、そこも話してなかったですね。そう、中古で買うんじゃなくて、築何十年の古い素敵なね、はいはいはい、時代を感じるおしゃれな別荘を買うんじゃなくて、はいはいはい、もう一から自分が気に入るものを建てるみたいな、うん、っていうのをちょっとやってみようと思ってるんですけど、
はいはいはい。
で、まだそのね、本決まりじゃないとはいえ、まあ、そういう活動してる中で、うんうんうん、僕がいろんなね、業者さんとかとこう、出会っていく中で、あ、はい、この人に一緒に建物作ってもらったら、超気持ちいいなっていうか、うん、いい別荘が作れるなとか、思う、はい、ご縁があったんですね。
はい、はい。
で、そういう会社さんというか業者さんと知り合ったら、坂上忍さんの話にこう繋がるんですけどね。
はいはい、はい。
で、僕ちょっとごめんなさい、タイムリー見たことないんですけど、
うん、
坂上忍家を、買うだったかな、家を建てる、
はいはいはいはい、
家を買うみたいな、超人気のテレビシリーズが、番組のシリーズがあったと。
はいはい。1回2回見たことありますね。一番最後に坂上忍が家を買いまーせんって言って終わるんですよ。
なるほど。そうか、買う買わないを楽しむみたいな番組ですよね、きっと。
そうそうそう。
その時の、ね、番組は、はい。買いませんって言って、うわー、はい、今回も買わないんだ、みたいなことだったと思うんですけど。
そうだったと思います、はい。
なんか、その時に、まあ、その複数業者さんいらしたのかもわかんないですけどね。そこで、結局、坂上忍さんが、信頼して任せた、方がいて、はい、で、その方だったんですよ。たまたま、僕が、そう、いいなと思ってる方が。で、そこからちょっとその、坂上忍さんが、別荘とか、あと、結局そこがね、マイホームになったのかなっていうのを、建てた時に一緒にこうサポートされた方がいて、
はい。
で、その方とお話をしてて、ちょっといろいろこう、うん、面白い話が聞けて、今日ちょっとそれを皆さんにお話したいなと思ってて。
はいはいはい。
で、まあちょっとその不動産の話は一旦これで終わるんですけど、別荘の話は終わって、はい、その、今一緒にお話ししている、別荘をね、建てようという時に手伝ってくださる予定の方が、投資とっても上手な方で、はい
うんうんうん、
で、投資信託とかをすごい上手にやってる方でもあるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。はい、で、その方の資産運用のレベルってすごくて、うん、まあ、ここ具体的な銘柄はちょっと今いっぱいあるんで言わないですけど、いろんな投資信託の銘柄を厳選に厳選を重ね、
はい。
ちゃんと取れるリスクは取って、ちゃんと運用すれば、うん、年利 20% とか運用できてる人なんですよ。
投資信託で？
投資信託で。びっくりしますでしょ。
いや、すごいですね、その、
そうなんです。
神秘眼っていうのか。はい。
そうそう。で、すごくて、で、僕もそれだんだん教えてもらってるんですけど、はい、まあそういう、資産運用が上手な方なんですよ。投資信託を中心に。あと、不動産も当然得意なんですけど、
うんうん、
で、坂上忍さんに、こう、よく呼ばれたり、
はい、
常に不動産も今も探されてるそうで、うん、いろんな物件探したりとか、あと建てた物件のさらに増築とかリフォームとかあった時も相談が来るからしょっちゅう連絡取るらしいんですよ。
はい。
はい。で、坂上忍さんと話してる時に、たまたまそういう、うん、お金の話とか資産運用のネタが、になった空気の時があって。
はいはいはい、
はい。はい。で、その時に、その方が、坂上さんにちょっと提案してみたというか、まあ、ネタを振ってみたのが、坂上さん、うん、投資信託とかやらないんですか？って聞いたことがあるらしいんですよ。
はいはいはい、はい。
そう。そしたら、うん、今日、坂上忍さんの衝撃の一言、うん、ここなんですけど、
はい。
指差しながら、坂上忍さんが、うん、怪しいって言ったらしいんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはい、はい。
つまり、投資信託って坂上さんやったりしないんですかって聞いたら、坂上忍さんが指差しながら、怪しいって返事を返ってきたと。
うん。それ何年ぐらい前の話ですか？
いや、これがね、全然何年ぐらい前じゃないんですよ。最近。
最近なんですか？
まあ、今年、去年ぐらいの話って言ってきますか。
ああ、そうなんですか。あなるほど、なるほど。
そう、最近の話なんですよ。
でも、兄さんの話とかももう、出まくった、
ね。出まくっても、出まくってはいますよ。もう、で、兄さんも新兄さんも、でね、全然今当たり前になってきてますけど、
はい。
投資信託って聞いた単語き、4文字のね、その漢字、単語を聞いた時に、うんうんうん、怪しいって言われたんですって。
うん。
で、その時に僕は、うわーと思って、いろんな事情があると思うんですよ。その、坂上忍さんクラスって、もう、億万長者ですし、はい、間違いなく。で、うんうんうん、ね、仕事もすごいいっぱいやってて、とんでもない稼ぎだと思うんですよね。詳細は
知らないですけど。変な人も寄ってくるでしょうね。
そうそう、変な人も寄ってくる、来たでしょうし、で、もしかしたら過去にね、騙された失敗もあるでしょうから、
はい、
私もそうですからね。なんで、うん、そういうこともいろいろあるんだなって感じながらも、
うん、
投資信託とかはやらないんですかって聞かれて、投資信託とか怪しいっておっしゃったっていう。
投資信託が怪しかったら本当何もできないです
よ、ね。そう。だから僕はもう何も話せないなと。仮に坂上さんとね、話す機会があったとしても、うん、もう僕がやってることなんて全部怪しくなっちゃいますよね。不動産買って。
投資信託が怪しければ
ですね。そうそう。はい、そこが。もう、もう個別銘柄買うとか、ね、FX やるとか、アパートを建築するとか、ビットコイン買うとか、ね、うん、事業に投資するとか、もう全部、怪しいだろうなと、坂上さんからしたら。だそれを聞いたときに、うわぁ、この、今のこの現代においても、まあ、まだまだそういうふうに思われる方が、うん、まあ、しかも坂上忍さんなんてね、情報がめちゃめちゃ入ってくる人じゃないですか。
いや、そうです。情報番組やられてた方ですよね。
やられてた方ですから、うん、それでも、かーと思って、怪しいんだって、うん、思って、で、うん、まあ、最近のことでもね、ちょっともう一つ同じようなことで、
はい、
うちの、不動産投資講座とかで、うん、この間もちょっと勉強会兼懇親会やらせていただいたりとか、あと、他の講座でも、はい、懇親会とか結構頻繁にやってたりして、で、僕もそういう時に顔出せるものに顔出したり参加することも結構あるんですけど、はい、で、皆さんの声を聞くわけですよ。どんな、悩みがありますかとか、そもそもなんで投資始めようと思ったんですかとか、どうやって、はい、副業アカデミーとか小林を知ってくれたんですかって聞くことが多いんですけど、
うんうんうんうん、
で、いやー、小林さんを最初に知ったときは、すいません、はい、怪しいと思いましたって最初にまず言われるわけですよ、
うんうんうん。
ついこの間もあったんですけど、 で、あ、うん、あの、もうはっきり言ってくるんですよ。で、最初はすいません。ちょっと、あの、怪しいと思ってました、みたいな。
怪しいと。はい、
はい。はい。で、あ、ですよね、つって話すんで、話が始まって、うんうんうんうん、で、このポッドキャストを、1年間聞いて、1年間聞いて、やっと、はい、あの、本物だって分かりました、みたいな。
うん、なるほど。
偽物じゃなかったです、うん。って言って、だから今日ここにいますって言って、その懇親会とか、はいはいはい、うちの講座入ってから出るっていう方がいたりとか、
うんうん、
あとね、もう一つあった、この間、すごい面白かったのが、あの、毎年私1月に、あの、RX っていう会社さんがやってる、資産運用エキスポっていう有名な、あの、ビッグサイトでやってる、うん、あの、エキスポがあるんですよ。
はいはいはいはい。
で、これ僕、あの、第1回からずーっと出展しているんですね。ブース出してるんですよ。
うんうんうんうん、
はい。で、はい、あの、毎回講演もあって、あの、主催者からいただく、うん、オファーいただいて喋る大きな講演と、あと僕が福井アカデミーを話すために登壇する講演と2つあるんですけど、はい、まあ、毎年そのどちらかが必ずあるんですね。
はい。
はい。で、あの、ありがたいことに、あの、フル満員に毎回なるんですよ、その会場が。で、はい、あの、最初に、資産エキスポで小林さんを見たときに、うん、あの、怪しいと思いましたと。
なるほど、なるほど。
そう、いろんなノウハウ話して、
はい。第一印象怪しかったと。
そう、はい、そんなにうまい話ないだろ、みたいな、思いましたと。うん、で、翌年、また同じエキスポに行ったら、また小林さんがいましたと。
うんうんうん、
あ、また喋ってんだって思って。でもちょっとな、うん、どうだろうな、この人。って思ってて、うんうんうんうん。で、翌年に3回目行ったら、また小林さんが出てましたと。
はいはいはいはいはい。
で、毎回、うん、面白い話をしてたり、本質的な話をしてくれてると、
うん。
うん。で、あ、この人は、ここに出続けてることもあるし、まあ、キャインの天野さんとか、杉原ありさんとかと一緒にこう、500人講演会とかも私がファシリテートしたりとかしてるので、まあ、そういうのを見て、うんうんで、3年間でやっと信用できましたっていう人がこれでいて。
はいはい、
3年かかりました。
3年間って言っても3年間3回ですからね。
そう、3年間
で3回。毎日やってるわけじゃないですか。
そうそうそうそう。そう
1年に1回しか会わないから3年かかったという。う
はい、でも今年もいるわ。今年も喋ってんな。今年もすごい面白い話してんな。みたいになって、信用できましたって言って。はいで、今は、出会えてよかったです、みたいな、この間も言ってもらって、でも、本当に思うのは、その、資産運用とか、副業の、ノウハウとかを伝えるっていうこと自体を、うん、日本の皆様は、本当にこう、怪しいと。
まず、
信用できない
って、まずそう思っ
ちゃう。どうしてもこうなる、そう。もう、ただただ、はい、ただただそうだと。でも、これは、どう言おうが、事実。もう、覆らないと。うん
一番初めにこのポッドキャストの相談を小林さんからいただいた時も、うん、その話をされてたんですよ。
そうですね。
まずは怪しいと思われるから、それをなんかちゃんと信用されるような番組作りを考えてくださいっていうのを言われてたのすごい覚えてます。その当時はまだ小林さんで Google 検索しても、
うん、
なんかその、小林は詐欺だみたいな、
そういう
のが見つかってた時代だって、すごい苦労されてたんですよ、その小林さんがブランディングに。
そうなんですよ。本当にその
当時は。多分、立ち上げた時、結構、そのネガティブなキャンペーンに悩まされたんじゃないですか。
いや、当時それ音声でも言ったぐらいで、はい、もう本当に今言っていただいてありがたいんですけど、ちょっと悪い人たちが、副業アカデミーや小林は詐欺だと。今もね、記事調べれば出てくるんですけど、詐欺だと。だから偽物だから、だからこの商材がいいって言って別の商材を売りつける、売りつける情報商材屋の海外サーバーでやってるサイトたちがあってですね。で、これ僕裁判で勝ってるんですよ。何度も。名誉毀損だとか。事実無効で、裁判で勝ってるんで、サーバー消してねって言っても、外国のサーバーでやってるから、日本のあの法で勝っても、日本企業だったら消せるんですよ、うん、そのサイト。
はいはいはいはい、
でも、ちゃんと、ね、悪い人たちがやってるから、海外サーバーで悪口書いてるんですよ。うんうんうん、だから消せないんですよ。
うん、
っていう風になってて、そう。で、そんなのもあって、特に最初のうちはそれがすごい水量強くて、
はい、
もう本当に事実無根なんで、本当に困ってたりですし、うん、で、山本さんにもね、こういうのがあって、マジで、真逆の嘘ばっかりつかれて、本当辛いんですよ、みたいな話から、あとその、はいはいはい、ね、お金のことは、怪しまれるから、それをこう払拭していくようなチャンネルを作りたくて、うん、ポッドキャストの有名人だった山本さんに相談したと。はいはいはい、いうのがね、はいはい、5年前ですか ?5 年前か6年前とか。
そうですよね、はいはい。
ね。いや、だから本当にそういうこともあって、おかげさまで最近は、まだそういう記事は調べれば出てくるんですけど、
はい、
僕がそれ以上にほんまでいっかTVで。
そうですよね。
うん、そう、いろんな
塗り替えていった感じがします。
あ、そうなんです、塗り替えていって、うん、で、あと、こんだけ、ポッドキャストで山本さんのおかげで、ね、いろんな話ができて、
はい、
僕が仮初めだったら、この8年、5年も6年も、こんなところで話し続けてらんないっていうところと、ね、はい、自分たちでその物件ね、買って、銀行から融資受けられてとか、車何百台買ってとか、そういうのを やってきて、うん、皆さんにちょっと、やっと信用してもらえるようになってきたっていうような、ところなんですけど。
僕はこれ、ポッドキャストで小林さんが年に一回ですよね。
うんうんうんうん、
年初に、その毎回のお決まりをやるじゃないですか。
あ、目標
を決めましょう。目標を決めましょう。そうです。あれがすごくいいと思います。その、毎年、同じことを言いますけど、
そうですね、
でも、その毎年毎年、年の頭にあれを意識するのが、本当のその成長につながってるっていうのが、じゃ小林さんを見て皆さん思うんじゃないかなと思います。うん、だから小林さんを見ながら、僕もこれをやった方がいいんじゃないかなと思って、うん、今年4回目、また小林さんが年初にされますってなったら、
うん、
あ、今年からやってみようかなって思う方が出てくると思うんですよ。
そうですね。
だからあれは続けるべきですよね、年初の。
2025年も当然お届けしますから、それは。
はいはいはい。
ちなみにあれですよ、僕今年の目標を、自分の目標も当然やってるわけじゃないですか。
うんうんうん、
どうだろう、もう 85% ぐらい終わりました。書いた目標。
はい。
もう全部叶ってってて。
はい。
はい、なので、やっぱり書いて、それに向けて愚直にやり続けるっていうのを、目標を見ながらやることが本当に大事で、まあそれも確かにポッドキャストでね、ずっとやってきてて、僕もちょっとずつこう変わってきてるのを皆さんに音声を通じて感じてもらってると思う、
はい。それは本当にそう思うんじゃないですかね。その小林さんの最近の活躍ぶりを見て、
うんうんうんうん、
やっぱりその年初の目標が効いてそうだなと僕は思います
から。いや、超重要ですからね。本当に、はい、そういうのも、このポッドキャスト聞いていただいてる皆さんって、感度が高いのと、
はい。
まあ、ちょっと偉そうになっちゃって恐縮ですけど、クレバーな人がもう、ばっかりなんですよ。うん、はい、今これ聞いていただいてる方。だから本当に、僕が聞いたことをちゃんと、受け止めて、あと、ま、1年か2年か3年かね、信用していただくまで時間はかかるんですけど、それは僕の実力次第なんで、時間かかっちゃうんですけど、でも皆さん、あ、この人、ちゃんとしたこと言ってなとか、まあ、全部が OK、アグリーじゃなくても、確かにこの小林が言ったこの話は、確かにそうだな、自分の人生に取り入れてみようとか、行動史に入れてみようって方が着実に増えてきてくれていて、
はい。
その人たちが順番に人生変わっていってるんですよ。
うん、うん、うん。
で、これがもうめちゃくちゃ嬉しいのと、ポッドキャストとか、まあ、副業アカデミーをやってる、やっててよかったなと思うんですけど、うん、
はい。
まあ、改めてでも、最初のスタートって、
はい。
やっぱり信用できないとか、うん、お金のことはね、なんで教える必要があるんですかと、うん、自分だけ稼いでもいいじゃないですかと、
うん、
教えるなんて何か裏があるんじゃないですかみたいになっちゃうんで、
うん、
そう、これをですね、坂上忍さんのその怪しいの一言も、この間ちょっと伝言とはいえ聞いた関係で、うん、やっぱ世の中はそうだよなと、そういう風に思うのが一般的で、でもそこから、ちゃんと心眼を見極められる人たちが、着実にいて、その人たちが、はい、本当にいいノウハウや、本当にやるべき資産運用とか、自分の人生を変えるような行動指針みたいなものを見つけて、人生を変えていくと。で、それに、このポッドキャストが関われていることが、はい、すごい、まあ、ありがたいですし、
うんうんうん、
聞いていただいている方々の役に立っていれば、まあ、これ以上喜びはないなと。
はい。
改めて思ったと。その坂上さんのエピソード聞いて、本当にこの伝えていくことの大切さと、あとその、はい、最初はどうしても色眼鏡っていう、この、
うんうんうん、
現実。この、両方を身をもって感じたっていう、まあ、そんな話なんですけど、はいはい、まあ、だから、ポッドキャストで、こんだけ、聞き続けていただいたり、最近知っていただいた方も、
はい。
嬉しいことに、遡って聞きましたって方ね、すごく多く言ってくれるんですよ。うんうんうん、もう最初から全部聞きましたみたいな。
はいはいはい。それビジネスランキングでもう、高いポジションを維持してますから、この番組は。
いやー、ありがたいことに。
そこで、新しい方が聞いていただいて。
そうですね。本当嬉しい限りで。で、まだでもね、本当に、なんていうんですか、ここにたどり着く方っていうのは、感度高い。っていうか、
はい、
人数多くないじゃないですか。うん、で、まあ、一週間どうですか一万、数万、月間でね、まだ10万人は行ってないと思うんですよね。数万人ぐらいですかね。はいはいはい、大体聞いていただいているのが。
うんうん、そうですね、
まあ5。5万から10万ぐらいの間ぐらいな、ね、
はい、
感じなんですよね。大体今このチャンネルって。はい、 たくさんの方にね、聞いていただけるようになってて、まあもちろんね、はい、日本1億何千万人からしたらね、まだまだ少ない方なんですけど、逆に言うとこの人たちは本当にね、この情報にたどり着いていただき、あとね、継続聞いてくださっている方は、まあ、僕が言っていることも伝わってきていると思いますし、全く嘘がないんで、
ポッドキャストは本当に干潮率が高いので、小林さんの言う通り情報を本当に取りたい方が聞いてるんだろうなと思いますね、うん、
いやー本当遡って聞いてくださる方も本当多くて、
はい、
これは本当嬉しいですよね。はい、なのでまあ今何が言いたいかっていうと、やっぱり世の中はさっきの坂上忍さんの一言にこう集約されてるんですよ、まあ、そういう現実は間違いないと、はい、で、それはもう否定できないんですけど、ただ、副業とか資産運用っていうのは、確実にやるべきで、はい、日本の未来を考えるとやるべきですし、うん、で、もちろんその、悪い人が嘘ついてお金をこう搾取するみたいなものもあるから、残念ながら。
そうですよね。
そう。はい、それと一緒くたされるのももちろんね、こっちの実力次第なんですけど、うん、確実に再現性があって、嘘がなくて、はい。で、もちろんミスしたりトラブったりリスクはありますけどね、それぞれ。うんうんうん、だけど、取れる範囲のリスクで、リスクをテイクして行動を継続することで、稼げる副業とか、資産が増える資産運用とかっていうのは確実にあると。はい、で、この手段とか、はい、考え方をね、お伝えしているのはこのポッドキャストなので、うん、まあ、皆さんはこの音声をここまで聞いていただいている時点で、もうだいぶ、はい、なんていうんですかね、こう、感度が高いですし、うんうん、賢い方ばかりですから、自信を持ってですね、はい、副業とか資産運用に取り組んでいただきたくて、うん、投資信託って言われた瞬間に、怪しいって言わないように。しのぶさんに失礼ですけど。
そう。いや、毎回その小林さんの怪しいが、そのチョコレートプラネットの松尾さんがモノマネしてる坂上しのぶさんで、僕は再生されてました、今。
あ、でもね、本当にそういう、あのテンションですよ、きっと。あのテンションで、怪しいって言われたっていうから、はいはいはいはい、もう、やっぱりそうなんだと思って。ああと思って、はい、はい、まあでもだからこそね、やるべきものとか、本当にね、心眼を見極めて、はい、自分にベストな副業や資産を見つけてやっていくことの大切さっていうのをね、うん、改めて感じたので、皆さんもぜひ行動に移していただきたいなと思いますという、
はい、
そんな話でした。
うん、よろしくお願いします。このポッドキャスト番組を今回初めて聞かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、いろんなジャンルの話があるので、ぜひ過去放送も聞いてみてください。
はい、ぜひ
どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは、無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。